あかりと
武井の
カニから発信東美濃、
東美濃を舞台にした NHK 連続テレビ小説半分青いが
4月2日の朝8時より放送開始。
舞台は岐阜県と東京、
まさに半分岐阜県。
危なっかしくもバイタリティあふれるヒロインの物語です。
物語には架空の町として東美濃市が登場。
見たことがある蟹市の建物が登場するかもしれませんよ。
ぜひドラマを見て探してみてね。蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかりい話題をお届けしていきます。
そういえばあかりさん、
はい、
ここ最近スペイン語の話をしていませんでしたよね。
そうですよ、いつもあかりい話の最後に出てくるアディオースはなんだと思っている人も徐々に出てきていると思います。
そうですよね、
はい、
アディオースはスペイン語でさようならの意味です。
はい、
私が学生時代にスペイン語を勉強していたことから昨年の同じ時期にこの挨拶を明るい話の最後にすることが決まったんでしたよね。
はい、そうです。
もうあれから1年が経つんですね。
早いですよね。
本当に早いです。
私ももっとスペイン語を知りたいのでこれからもたくさん教えてくださいね。
はい、もちろんです。
前回の放送で春の話が出てきたんですが、
はい、
春はスペイン語でなんて言うんですか？
はい、春はスペイン語でプリマベラと言います。なんか妖精の名前みたいで可愛いですよね。
うん、その言葉耳にしたことがありますよ。
本当ですか？
意味は知りませんでした、春の雰囲気にぴったりの言葉ですよね。
わかる気がします、
ね、はい。
ちなみについ最近まで続いていた冬は、
はい、
スペイン語でインビエルノと言います。
インビエルノ、
はい、なんか冷えるのみたいな感じで冬っぽさが感じられませんか？
はい。
あれ。
でも覚えやすいですね。
そうですよね、そう、私も単語覚える時も冷えるのって唱えながら覚えてました。
もう一回聞いたら忘れない単語になりますね。
そうですね。プリマベラはスペイン語だけではなくイタリア語やポルトガル語も共通で同じ発音をするみたいです。
へ、
意外と役に立つ単語かもしれませんね、
うん、そうですね、
はい、ぜひいろいろなところで使ってみてくださいね。では早速今日の本題に入っていきましょう。
はい、
まずは3月31日と4月1日に開催されるカタクリ祭りについてのご案内です。
前回の放送の最後に出したクイズを皆さんは覚えていますか？蟹市で春の花といえば何でしょうというクイズだったんですが、
はい、
正解はカタクリでした。そのカタクリの花の祭りがいよいよ開催されます。今年は例年とはちょっと違った新たな催しも開催されるそうなので、それらと合わせて詳しくお知らせしていきますよ。
他にもコミュニティバスお出かけしようかの日曜祝日の本格運行開始に関する話題や、もうすぐ放送開始予定の NHK 連続テレビ小説半分青いに関する話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずはカタクリ祭りについてのお知らせです。
はい、いよいよカタクリ祭りの季節がやってきましたね。
そうですね、カタクリは淡い紫色をした背の低い花です。
はい、
今年は3月31日土曜日と4月1日日曜日の2日間、蟹川下流域自然公園で開催されます。時間は午前9時から午後3時までです。
今年もあの綺麗なカタクリの群生を見られると思うと、もう今からワクワクドキドキします。
そうですね、
カタクリの花が集まると紫色の絨毯みたいですよね。
本当に小さくて可愛らしいお花ですよね。
はい、
ところであかりさん、はい、カタクリの花のこともっと知りたくありませんか？
あー、知りたいです、
はい、私気になってちょっと調べてみましたよ。
はい、
これびっくりしたんですが、うん、種から花が咲くまでなんと最短でも7年もかかるそうです。
最短でですか？
はい、最短でです。
大変なんですね。
はい、で1年目は芽を出すだけですぐ枯れてしまって、2年目から6年目は葉っぱを1枚出すだけで、でまた枯れてしまうそうです。
あらら。
で7年目にようやく葉っぱが2枚生えてきて花が咲くそうです。
ということは、うん、あの紫色の絨毯のように咲いているカタクリは、はい、みんな7年以上は経ってるってことなんですね。
そういうことです。はい、
すごいですね。
はい、もうびっくりしました。ちなみに花言葉は初恋と寂しさに耐えるの2つです。
あー、なんかそういう雰囲気ありますよね。カタクリの花、こう長い年月をかけてようやく花を咲かせたり、うん、この地面に向かって花を開いたりというのはまさに初恋や寂しさに耐える姿そのものですよね。
うん、そうですね。
初恋の恥ずかしさを隠そうとうつむいている人のようにも見えます。
わかります。
カタクリにはぴったりの花言葉ですね。うんうん、
そんなカタクリの2つの花言葉をキーワードに、蟹市ではインスタグラム上でフォトコンテストを開催します。
お
ー、フォトコンテストは成人式に引き続き2回目の開催になります。
はい、今回のフォトコンテストはただ写真を撮るだけじゃないんですよね。
はい、
今流行りのインスタ映え写真を撮ることができるチャンスがたくさんあります。
はい、今あかりさんがおっしゃったように2つの花言葉にぴったりな仕掛けが登場します。例えばイベント会場には皆さんでカタクリの群生地を作っていただくような特設パネルが登場する予定です。
チラシやポスターを見かけたよという人も多いのではないでしょうか。ちなみにどのようなパネルなんですか？
はい、蟹市のカタクリ初恋実りと題した縦横2メートルぐらいの巨大なピンク色のパネルです。
うん、
上側には皆さんが自由に記入できる黒板が、下側には短冊がかけられるようになっているんです。
はい、その短冊はどこで手に入るんですか？
はい、それは当日お祭りの会場でお配りします。
うん、どんな短冊なんですか？
短冊にはイラストでカタクリが描かれています。
はい、
うつむき加減に咲くカタクリを再現することでカタクリの儚いイメージもきちんと表現しています。
はい、
初恋の相手に対する思いや過去の思い出、メッセージなどを短冊に込めて書けば願いが叶うかもしれません。
お、夢がいっぱいですね。
はい、
メッセージを書く面にもさりげなくカタクリが書かれているんですよね。
はい、
工夫がいっぱいです。
うん、
短冊をパネルの下側にかけて来場者の皆さんでカタクリの群生地を作りましょう。
基本的にはメッセージを書いた面を表にして引っ掛けていただくことになっているんですが、
はい、
恥ずかしい、秘密にしておきたいという人はもちろん裏向きで飾っても OK です。
お、いいですね。
はい、
初恋真っ最中である人も、過去の初恋が実った人、実らなかった人も、誰もが楽しめるイベントになること間違いなしです。
はい、
皆さんはどんな初恋をしていますか？
フォトコンテストは3月24日から4月11日までです。ハッシュタグカニスタが合言葉です。撮影した写真に忘れずにこのハッシュタグをつけてくださいね。この他にもしおり作りや竹細工教室などの体験教室や飲食ブースなど、お祭り当日は盛りだくさんの内容になっています。
蟹市にカタクリの花の群生地があることを多くの方に知ってほしいです。ぜひ3月31日と4月1日はカタクリ祭りへ足を運んで、蟹の素敵を発信しましょう。
次はコミュニティバスお出かけしようカーの日曜祝日本格運行開始のお知らせです。
はい、以前明るい話でお伝えした時は確か試験運行の時でしたよね。
はい、
ついに本格運行が決まったんですね。
はい、そうなんです。昨年の7月から12月にかけて試験運行が行われていたのですが、4月から本格的に運行が始まることになったんです。
お出かけしようかを知らない人のためにも、竹井ちゃん説明をお願いします。
はい、お出かけしようかとは、日曜日と祝日にお出かけを楽しんでいただくために、市民の皆さんの移動を手助けするコミュニティバスのことです。
はい、
予約制デマンド型乗り合いタクシーの軽タクと、定時定路線型巡回バスの軽バスを合わせた名前なんです。
はい、
英語だと車、カーの綴りは CAR ですが、お出かけしようカーの場合は頭文字は K になります。
この K はカニの K ですよね。
はい。
お出かけしようかはこの地方の方言も混じっていて、つい言いたくなってしまうようなネーミングです。
そうなんですよね。
はい。
従来からあるさつきバスや電話で予約バスは、市民の皆さんの生活の足として日常生活を支えることが目的ですが、お出かけしようかはその名の通り、皆さんにお出かけする際の移動手段として利用していただくことが目的です。
お出かけしようかを使えば、花フェスタ記念公園や荒川豊造資料館、安らぎの森など市内の観光スポットを回ることができます。また公共交通機関を利用する際には、蟹江駅や日本ライン今渡り駅など、駅までの移動手段としてもお出かけしようかを利用することだってできちゃいます。
4月の本格運行開始後、次回の放送ではお出かけしようかのより詳しい情報をお伝えします。今日はお出かけしようかの名前だけでも忘れずに記憶に留めておいてください。
お出かけしようかを使ってお出かけしようか。次回の放送ではお出かけしようかに関して私からもお知らせがあるので、皆さん楽しみにしていてくださいね。最後は4月2日月曜日から放送が始まる NHK 連続テレビ小説半分青いの話題です。
もうすぐ放送開始ですね。
はい、
とっても楽しみです。実は私、朝ドラが大好きなんです。
お、そうなんですね。
はい、両親の影響で高校生ぐらいからよく見ています。ただリアルタイムでは見られないことが多いので、録画しておいて後から見ることがほとんどです。
朝やってますもんね。
はい。
実は私、朝ドラあんまり見たことがないんですよ。
そうなんですね。
周りの人は朝ドラを見ていてすごくいいよって勧めてくるので気になってはいるんです。
う
ん、
ぜひ見た方がいいですよ。
はい。武井ちゃんが思う朝ドラの魅力教えてください。
はい、もうなんといっても人間味あふれる物語で、見ていて心が温まるところです。
へ
ー。思いもよらない困難を乗り越えていく主人公であったり、その仲間に共感できる部分がたくさんあって、本当に毎回応援したくなるんですよ。
そうなんですね。
はい。あとは朝の8時からたった15分間の間なんですが、
はい、
話の展開が大きく変わっていくので、あっという間に時間が過ぎちゃうんです。
私だと普段1時間ドラマとかをよく見るので、15分間のドラマっていうのがイメージできないんですが、
はい、
展開が変わるんですね。
はい、もう本当に一気に進んでいく感じで、はい、
面白そうです。
あと日曜日を除いて月曜日から土曜日までほぼ毎日見ることができるのも魅力の一つです。さっき言ったように夜のドラマだと、その1時間終わって次の展開まで1週間待たなきゃいけないんですけれども、はい、朝ドラだったらほぼ毎日放送されているので、そのそわそわして待つ必要がないんですよ。
あー、なるほど。しかも NHK だと再放送される場合もあるじゃないですか。
そうですね。
だから見逃しても大丈夫なんですね。
安心ですよね。今回放送される半分青いのヒロインはタレントの永野芽郁さんです。
はい。
危なっかしくもバイタリティあふれるヒロインの物語です。
はじめにも言ったんですが、舞台はなんと半分が岐阜県なんですよね。
はい、そうなんです。
中でも東濃地方が舞台となっています。
作者である北川恵理子さんが美濃加茂市出身であることから、その近隣地域で撮影されることが決まったそうですよ。
へ
ー。物語の中では東美濃地方として登場します。
なんと蟹市内でも撮影が行われた場所があるそうですね。
うん、市内の高校などで撮影が行われたということを聞きました。
お、東美濃やその地域のことをもっと知ることができそうですよね。
はい。
蟹市民として見ないわけにはいきません。
NHK 連続テレビ小説半分青いは4月2日月曜日から放送開始です。放送は月曜日から土曜日の午前8時から15分間、全156回です。
私も放送日が待ち遠しいです。リスナーの皆さんもぜひご覧くださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい。
おかりさん、前回の放送でお話ししたインスタグラムの話題を覚えていますか？
もちろんですよ。今日のカタクリ祭りの話題でもインスタグラムフォトコンテストの話をしましたよね。 4月から蟹市ではインスタグラムを本格的に活用していくことが決まっているんです。
はい、その中でハッシュタグについて少しお話ししましたが、実はすでに市内各地で開催されているチャンバラ合戦戦にも投稿専用のハッシュタグがあるのですが、知っていますか？
はい、ハッシュタグ蟹市の乱ですよね。
はい、
私も以前チャンバラ合戦に参加した時にこのハッシュタグを使って投稿したことがあるので知っていますよ。
そうだったんですね。この蟹市の乱のハッシュタグがついた投稿は現在ではなんと200件を超えているんです。
おー、楽しそうにチャンバラをする子どもたちの写真だったり、うん、城跡巡りの写真などが投稿されていますよね。
はい、
蟹市の乱で検索すれば蟹市の魅力を一目で確認できます。
さらにこのハッシュタグ蟹市の乱のすごいところは、蟹市の乱公式ホームページと連動していることです。
お
インスタグラムでハッシュタグ蟹市の乱で写真を投稿すれば、公式ホームページにも同じ写真が自動的にアップされる仕組みになっているんです。
ホームページに掲載されていればインスタグラムに登録していない人でも写真を見ることができますし、
はい、
市外の人の目に留まる確率も高いですね。
はい、そこがポイントです。ぜひチャンバラや城跡巡りなど蟹市の戦国に関する写真はハッシュタグ蟹市の乱で投稿してみてくださいね。
はい、
皆さんの写真で蟹市を PR しましょう。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくって終わりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい、せーの、それでは皆さんアディオース。